皆さんこんにちは。藤原事務所のロハスで愉快な仲間たちの時間です。今日もちょっとおしゃれなトークで気分をリフレッシュ、楽しいひとときを皆さんで過ごしていきましょう。
どうも皆さんこんにちは。5月の末の富山藤原学校もお疲れ様でございました。まだ皆さんに初めて、遠山でお目にかかって、24時間ちょっとしか経ってませんけども、なんかもう10年ぐらい前からお知り合いのような感じになりました。今回は初日が林業研修ということで、枝打ちとか間伐をやっていただきまして、で夜がカラオケ大会光った方もいらっしゃいますけど盛り上がりまして、そして午前中はいろいろ見学もしまして、枯山水ミニ講座もやりまして、そして吉田さんと加藤さんのご指導で、観光農園の方も大変、整備されました。本当に嬉しく思います。なんか私も一生懸命茶摘みやってたら、音楽をやれと今日は鼓を叩いたいいのかなと思ってましてですね、皆さん仕事してるのに一人で鼓を叩かせてもらって、まあ本当に、畑の作業っていうのはみんなでやると楽しいですね。去年まであんまり人いなかったんですよ。寂しくね、芽かきしたりね、寂しく芋の収穫やったりですね、なかなか大変だったんですけども、これだけ多くの方いらっしゃいますとですね、本当になんかあっという間でございまして、ワイワイとできまして、嬉しく思います。さあそれで、日本再生ということでですね、これからどうするっていう話なんですけども、私はもう今までラジオで申しておりますけども、21世紀は20世紀と全然違う時代になるっていう予感はですね、90年代の初めから持っていたんです。ちょうど日本でバブルが崩壊したのを見てですね、これはただじゃ済まないぞと当時から思いまして、私は当時アメリカの会社にいましたから、日本のバブルには直接参加していないんですね。当時アメリカの金融機関で潰れそうだった時代ですから、外側からですね、日本もなんかおかしいぞと思ってたんです。でとにかく非常にその当時印象深かったのは、80年代の当時一番元気で活躍した人ほど弾に当たったんですよ。まさかそんなに急に融資が、止められちゃうとか、まさか急に株や不動産下がると普通思ってませんから、そういうことは頻繁に起こってる時代ならね、ともかくですね、あの当時はずっと右肩上がりで50年ぐらい来た時代でしたから、だからね、本当に人々から一番尊敬されてる、ビジネス界だな、ビジネス界で一番尊敬されてる人ほどなんかね、弾が当たったんですね。すごくの見ていて、これは全く価値観変わると思いましたね。だってみんなこういうやり方すれば成功すると言ってた、そういう人たちに限ってなんかね、ひどいことになってるわけですよ。だからバブルってのは別に誰か特別な人だけっていう問題じゃなくて、実はあれ日本全体において今までのやり方してた人が本当に行き詰まるっていう姿だったんですね。でこれはすごく変わるだろうと思いまして、じゃあどう変わるのか、静かな時代になるという予感が当時からあったんですよ。江戸時代のような静かな時代になる。江戸時代というのはご承知の通り人口はほとんど増えない時代で、ごく初期は別ですけども、中期は増えない時代で、それで鎖国ということで、いわゆる北朝鮮みたいな感じですね。貿易は制限してて、民間人は貿易できない時代で、国内の開発がかなり進んだ時代でありまして、で華々しいこの成長っていうのがなくて、例えば皆さん最近 GDP 成長率って話はあまりしなくなったでしょ。昔成長率すごかったんですよ。なぜだと思います？成長しないからですよ去年と比べてあまり意味ないんだね。去年と比べて何パーセント伸びたかってあまり意味なくなると言わなくなるんですよ。江戸時代なんてすごくて、例えば皆さんどっか会社勤めていてですね、会社がいくら売り上げるかってのはもう皆さんが生まれる前から決まってるんですね。すなわち藩のその家禄って決まってて、だから徳川家康の時代から大体決まってるんですね。で普通に行くと生まれた時の家禄と死ぬ時の家禄同じなんですよね。でなんか下手するとなくなっちゃうし、特別なんかそういうことするとこうプラスなんですけど、あまりそういうのないんですね。生まれた時と死ぬ時と全く所得が変わらなくて、その同じような暮らしをしてるっていうのは、私は当時その昭和の時代を見ていて全然違う時代だと思いましたね。 私も昭和35年生まれですから、生まれた時の街の光景、着てるもの、食べるものと当時全然違いましたから、たかだか20年ちょっとの間にですね、全然だからそういう意味ではなくて、ほとんど同じような光景の中で生まれて死ぬんだと。当時も当時思ってたのは、京都に行きますと古い料亭とかありますよね。でよく見て表札出てるんですね。あ、この人たちって生まれた時の家の構えと死ぬ時の家の構えが同じなんだなと。ねえ、それもすごいなと思って、だからこういう生き方もあるんだなと当時思ってたんですけども、やっぱりだんだんいろんなことがあってそんな風になってきましたよね。江戸時代の一つの特徴は、儲からないのにみんななんかいろんな楽しいことやる時代なんですよ。昭和のね、そのバブル末期の頃のこともそうですが、儲からないことは誰もやらないの。しかし江戸時代っていうのは、例えば数学なんかもですね、あれは趣味なんですよ。和算と言いましてね、趣味でみんなやってるんですね。で、ありとあらゆる芸術事とかなんかありますから、あるいはその旅行もするわけですね、お伊勢参りとか。要するに儲からないことを一生懸命真面目にやってる時代なんですよね。まあ論語もそうですよね。論語はあまりその儲かる話じゃないですから。でも今どうです、皆さん見ていただきましてねえ、その儲からないのにみんないろんなこと一生懸命やってるでしょ。その若い芸術家だとか詩人だとかさ、あるいはなんかねえ、趣味で一生懸命いろんなことやってる人いますよね。テレビなんか出てくると、早食い競争に命かけてるやつとかさ去年はあいつが1位だった、今年は俺が1位取ってるとかさ、どうでもいいことだと思うんだけど、しかしその本にとって重大な問題で、価値観がものすごく多様化してますよね。儲かる儲からないで何も評価しませんよね。あれはやっぱり江戸時代そうですよ。だからその成功の定義というのが本当にたくさんあるんですね。だからそういうのを見ると、本当にやっぱり江戸時代みたいになったらつくづく思うんですね。それでじゃあどうなるのかって言ったときに、じゃあその時代の構造なんですけども、そういう時代っていうのはですね、大きな力、大きな組織は持たないんですよ。なぜかというと、大きなものって、例えば皆さん台風を思い浮かべていただくと分かるんですけども、台風っていうのはですね、ものすごいその低気圧ですよね。しかしあれですね、あるところまででかくなるとやっぱ衰退してなくなっちゃうんですよ。だから大きいがままってことはないですよね。ピラミッドだって今砂漠の真ん中に埋まっちゃってるわけでしょ。昔はほらね、その太陽の神の象徴が今はただの観光名所じゃないですか。ピラミッドだってね、行ってみればね、ワールドトレードセンターなんかなくなっちゃったでしょ。だいたいそんなもんなんですよ。だからその大きなものっていうのはやっぱりあまり長持ちしないんですね。で、特にやっぱりその低成長の時代になってくると、言ってみれば台風で言ったら台風に入ってくるエネルギーが減るんですよ。ね、陸地に上陸して水からエネルギー上がらなくなるとか、入ってくるエネルギーがなくなると大きいものは絶対維持できないんですね。だからそうすると当然世界もそうなると。日本で起きたことはみんな世界中順番に起きていくんですから、大きな組織が持たなくなる。それを考えればアメリカでも、まあソ連が崩壊したでしょ。アメリカが崩壊し、これから日本政府がね、ガタガタなって、そしてその、あれですよね、大企業がおかしくなっていくのも、別に不思議なことじゃないですよね。逆にどんどん強くなることの方が変で、だからこれはいけないと思って無理やり強くしようと思うと、もうそこら中能面ビー玉だらけになっちゃうんですよ。本来の姿じゃないんです、統制強めるというのは。台風が弱まってんだから、弱まったなりにですね、いろんなことやればいいんだけど、弱まる台風をもう一回強めるとするようなことをやると、ものすごい無理が生じるんですね。だから働いている人にいろんなね、その問題が生じてきちゃうでしょ。だからね、非常に統制をかけて10年ぐらい大きな会社やってるけども、あれが強いんじゃないんです。あれ弱い証拠なんです。あそこまでしないと組織ができないって、維持できないと、あれ弱い証拠なんですね。そうするとね、皆さんね、これだけでもすごい結論なんですよ。それはね、一体だの時代なんですよ、皆さん。大きなものがないとか、みんな中小だっていうことですから。そうすると、例えばね、なんて言うんでしょうか、戦国時代なんかそうでしょ。中央の都が混然に一回ね、焼け落ちてしまって、各地の戦国大名が出てきて、で、立て直していきますよね。ああいう時代ですから。それはやっぱり、非常に、分散化した時代になっていきますね。で、分散化した時代ですから、 自分がどこにどうやって住むかっていうのを自分で決めて自分で行動しないと成功しないんですよ。統一権力の時代というのはね、自分は別の生き方しようという人を極端に嫌うんですね。だから全部ね、型にはめるんですよ。しかしね、反対にね、分散化する時代っていうのは、黙ってると誰も声をかけてくれない時代なんです。本当に。みんなほら、自分たちでね、こう、適当にグループ作って、国を作ったりなんか企業を作ったりしていく時代ですから、こう、無理やり人にこれを買わせようとか、無理やりこの人をこう、教育しようとかいう、そういう意欲はわからないですね。そうするとね、統一の時代にならされた人はね、非常に困るわけですよ。なんか、成功の法則は何なのかこう見ていてね、うん、これを勉強する、あれをやろうなんてさ、こう成功の法則をなんとなく頭に思い浮かんで、その通り歩んでいけば成功する。だから何かを待っていいよと。流行を探して、で、声をかかるのが待っていいよ。昇進でも何でもね。ミスをしないでじっと座って声をかかるのを待ってよってやり方は、一番割に合わないやり方なんですね、これ。で、その逆を行かないといけなくて、ですから時代の転換点というのは昔のやり方に慣らされちゃった人にとってみれば一番大変なんです。だからまさに今その混乱が起きてるわけですね。で、自分でこれからこう行動しなきゃいけないんだけども、それがなんか まだですね、なんかそんな気にもなれないという人も、まあ、たくさん世の中にもいて、ですからその、まあ、言ってみれば、ね、なんでしょうか、どうしていいのかわからないという人たちがうごめいてるというのが今のご時世です。で、それが実はね、政治にもものに今現れてるんです。自民党が崩壊しましたけれども、まあ私もいろんなね、自民党系の人たちもそれなりに知ってますけども、つくづく思うのは、平成の時代のその前、昭和の時代っていうのはですね、官も民も、それから政治も、それなりになんかね、成功のね、定義みんな持ってたんですよ。何をすれば国が成功することなのかということについて、あまり大きな意見の相違がなかったように思うんです。で、まあ、あんまりね、その経済なんか難しいことやってるわけではなくてね、日本政府なんかも。基本的には、昭和の時代から平成の最初の10年ぐらいは、東大の先生の書いた教科書の通り経済を運営していたんですよ。どういうことかというと、基本的にはね、経済の大枠は、政府で決めると、民主主義で決める。で、言ってみれば話し合いで決めるんですね。だからそれは悪くすれば談合なんだけど、具体的に言うと、じゃあ農業どうする、製鉄業どうする、造船業どうするっていうのは、まあ役所と業界トップとあと政治家で話し合って大体大枠決めるんですよ。これはもうなんかね、昭和の時代っていうのは統一の統一の時代ですから、その、のし上がってくるやつがいるわけね。こういう人たちを話をすると、全部みんな同じことをする。例えば、教育委員長に指示を出せば、その指示が、その地区の全ての学校の末端の教師まで行き届くと、こういう発想な時代なんですよ。ですからね、何人かのボスと話をすれば、あとはそれでうまくいくという時代だったんですね。ですから、この業界同士の話はね、こう話して決めるんですね。市場原理はあるんだけど、それは周辺部分なんですよ。で、これでやっててバブル崩壊したわけですね。で、何が起きたかというと、その話し合いに参加していたものすごい有力者がみんな失敗していったんです。田中角栄からね、田中角栄も最初に来ましたけど、あとリクルート事件とかいろいろありましたでしょ。で、だんだんだんだんですね、金融もおかしくなり、産業界もおかしくなり、昔その日本の談合を日本全体でね、業界でも地域でも足をこうしようと言ってた有力者がどんどんいなくなってったんです。そうなった時に、東大の教科書はですね、もはや使い物にならなかったんですね。なぜかというとですね、東大の経済学部というのはですね、その経済政策を研究する役所なんですよ。例えば東大の教育学部ってのは、あれはね、教師を養成する役所じゃないんです。あの、大学じゃないんですよ。文部官僚を養成する役所が東大の教育学部なんですね。で、経済学部っていうのは、東大の経済学部っていうのは、経済政策を研究する役所なんです。経済政策っていうのはどういう意味かっていうと、経済を政府がコントロールできるという根本的な、その暗黙の前提があるわけですね。経済を政府がコントロールできるんだから、どうコントロールすればいいのか。すなわち、ハンドルとかね、アクセル、ブレーキがあって、これをどう使い分けるか、これが大切だったら経済学部でしょ？経済政策でしょ？ でもさ、そもそもさ、ハンドルももう取れましたと。アクセルもブレーキも外れましたっていう時にさ、携帯選択意味ないじゃないですか。そういう状況になっちゃったんです。だからなんか決めてやったって一つも成功しないんですよ。予算出してみだって、規制改革やってみて、何だって一つも成功しないね。そういう状態になった時に私こう見ていて、真っ先にそれに気がついて、自信なくしたのが役所でしたね。役所はね、90年代前半に分かってましたよ。細川内閣ぐらいの時に。だってね、何やったって成功しなかったんだ。で、しかし役所って面白いところで、誰も責任は取らないんですね。これはまずいと思ったら、次どうするかっていうと、任期が終わるまでじっと座ってるんですよ。長くて2年だから。で、遅いったらもう知らん顔してんだね。結局ね、その組織としてのこのね、意思がね、こう続いていかないんですよ、役所ってところは。で、次にみんな思うのは、OB が悪い奴だと。OB たちがね、悪いと。最近ほら、構造改革とか言って、よくあれでしょ、事業仕分けとかありますよね。ああいうの大体ほら、昭和の景気のいい時に、たくさん作って金ばらまいちゃったんですよ。そうすると、現役の役人してみると、あれ先輩たちがさ、あれでうまい汁吸ってるわけね。ほら、だからね、だんだんそこで割れてきますよね。これね、今度政治家は、よくわかりませんから、はっきり言って。もうあれもね、虚の名前でみんな生きてる人たちが多かったから、2世、3世になっちゃって、自分でなんかよくわかんないわけですよ、世の中のことね。全部役人任せなわけですよ。で、役人は自信ないでしょ？しかし何にもできませんとは言えないから、なんか適当なこと言うわけですよ、政治家にね。で、政治家もだんだん景気悪くて、選挙もおかしくなることよくわかってんだけど、どうしようもなくて、結局、全部形だけやってたのね。中身の何にもないこと。平成に入っての自民党の約20年間つな。何にもやってないんですよね。で、途中で、慶応大学のね、連中がやってきて、その政府の政策そのものはやめちまえってわけですね。だからその小泉竹中改革ですよ。そしたらもっとひどいことが起きたわけですよ。結局破壊だけじゃなくて、もっと悪どいその商人たちが税金をね、持ってくような姿になっちゃったわけですよ。これはいかんと、いうことになって、東大の教科書を使ってもダメ。慶応の教科書を使ってもダメ。どんな教科書も役に立たないってことになったんですよ。と、政治家なんてさ、何にもわかりませんからね。何にもわからないから、その役人たちも学者たちもお手上げになると、政治家もお手上げで、しかしお手上げって言えないでしょ？そうするとさ、なんか素人風に考えるわけですよ。ね、子供手当少し出してとかさ。なんかさ、ほんと素人考えでしょ？経済生き物だからね、ぐるぐる回ってんだけど。で、素人考えだけど、まあとにかく分かりやすいからで、選挙で打って出て勝ったと。で、やってみたら苦情だらけで、大変だと。これは今の状況ですよね。結局ね、不勉強なの、私に言わせれば。ものすごい不勉強で、要するに分裂した時代のことを勉強していないんですよ。政府の政策が効かない時代なんてことはね、よくあることで、むしろ効く時代の方が珍しいんですよね。だって政府の政策はみんな聞いてたら、こんなたくさん国滅びないよね。大混乱起きないはずで、だから普通はあんま聞かないんですよ、あんなものはね。でもそういう時代の勉強とかしてないのね。なぜだと思います？さっき言った通りですよ。そんな勉強する必要ないわけですよ。黙ってじっと座ってて、何人か残ったボスにね、覚え見れたしよね、と立場があればですね、それだけで未来は安泰なんですから。余計な勉強するやつは危ないやつなんだね。結局だからね、あまりにもその巨大なシステムに飼いならされちゃった人たちが一番上までいて、で、次の勉強、何もしない。今でもそうだよ。何もしないよ。それで結局、ここまで行き詰まってしまったんですね。自閉症みたいになっちゃって、もう外国に対してはあまり話をしない。余計なこと何もしない。政府そのものがですね、黙って座ったらいいやと。こんな感じになっちゃったわけですよ。さあ、で、じゃあこれでね、その先どうなるのか考えると、まあ中央がだからそういうのはこけてきますよね。これも全部歴史上、まあよく見りゃその通りでね、中央こけてくれば当然地方が没効してきますよ。地方没効してくる。リーダーはみんな入れ替わりますよ。それは間違いない。どれだけ激しく入れ替わるかっていうと、例えばね、豊臣秀吉なんか一番いい例ですね。生まれた時は乞食、死ぬ時は関白でございますから。 生まれた時は乞食、死ぬ時は関白、天皇に次ぐくらいでしょ。一代でそうなんですよ。どれだけ変化の激しい時代か分かるでしょ、戦国時代っていうのはね。ええ、乞食で生まれて、その、関白でしょ。要するに仕事できる人は、そこまで行くんですよ。じゃあ、要するにそういう乱世における仕事をできるってどういう意味だと思います？ここが時代が変わるところなんですよ。何ができれば仕事ができるかっていうと、昔は、ね、なんかその、何々大学出ましたとか、何々試験通りましたとか、公務員試験何番か。これが仕事ができるっていうことの物差しだったんです。しかし、もう今それ全く関係ないですよね。何だと思います？それは小林秀夫が言っている裸一貫の生活力なんです。裸一貫の生活力っていうのが本物の乱世の実力なんです。ちょっとここにいい絵がありますよね。社会で使った形があります。ちょうどまさに静岡県の長野県撮ってます。中央行動線でこう撮ってるんですか？ほら、なんか見えるでしょ、ここは線が。ここ。見えるでしょ。ここね。紀伊半島から伊勢神宮の岐阜の真下通ってます。岐阜の真下通ってて、伊良湖岬に上陸して、こう豊川からですね、ずっと通ってる。で、ここ、下仁田に出るんです。で、岩槻の方から出て、こうなんですね。こう通ってるんですけども、これが昔の天然のですね、街道なんですね。これ諏訪があるんですよ。諏訪にはもう一つですね、断層が通ってるんです。これです。糸魚川静岡構造線です。この断層、これは日本列島を南北に貫く断層なんですね。この交差点が諏訪なんです。だから日本の南北東西に貫く日本の大街道の交差点が諏訪なんです。ですからここは昔からものすごく人々が住んで発展して、で古代ユダヤ人が来る前の縄文時代の文化だとこの辺たくさん残ってる。御柱なんかもその一つだと思いますけども、要するにね、ものすごい乱世になってくるとですね、そのみんなそれぞれ生きるために住む場所すら変えるんですよね。戦国大名は自分の自分の町にですね城下町作ったでしょ。織田信長はあれあそこ近江に、近江じゃないよ、なんだっけ、安土の城下町作ったでしょ。で、御北条氏は小田原で作ったでしょ。で、あるいは南北朝時代の巫女たちは、この中央高速線をたどって、この北の大鹿村まで逃げてきてますよね。あそこに一旦こもりましたよね。住む場所すら変えるんです。だから、そんな大々的なこの変化でなくてもですね、例えば、村なんかもそうなんですね。こうバラバラにそれまで散らばってるのをバラバラで危ないっつうんで、いつ攻めるか分かんない。一箇所にこう集まって住むようになるんです。住む場所すら変えるんです、みんな。だからその乱世になったらですね、裸一貫の生活力ってすごいことで、これじゃ飯は食えねえと、これじゃ危ないと思ったら、次の日引っ越しをしなきゃいけないんですよ。京都のね、天皇の子供だとですね、危ないと思って吉野に逃れ、吉野でも危ないと思ったら中央行動線通って押し込んで逃げる。こういう力がね、いるんです。乱世において一番大変なのは何もしないこと。何もしないとですね、誰もいなくなっちゃうし、一番悲惨なことになりかねないんですよ。何もしないっていうのは、減点法の世界ね。何もしないっていうのは、その反対の時代においては一番成功する確率が高い。例えば今のメガバンクの上の方なんて、大体何もしないから出世したんですね。融資もしないし、投資もしない。何にもしない。人の荒探しばっかりやってた管理部だから、本人は一つも傷がついてないわけですよ。で、出世したでしょ。だからメガバンクも、どうしようもないでしょ。格好もないのさらさらでしょ。だから、正反対なんです。だから今、インターネットでも何でもね、見てると面白いと思うのは、その、追い詰められた人たちほどね、大きな声出すんですよ。追い詰められた人たちほどね、結構大きな声出すんです。よく私はああいうの見ていて、うん、これが死の舞踏だなと思うんですね。死の舞踏っていう言葉知ってますか？あれはね、中世のヨーロッパの話なんです。ペストが大流行した時ね、バタバタ死んでいくんですよ。みんなバタバタ、朝元気なやつはもう夕方死んでるんですね。 で、そういう話があって、ある画家がですね、この国王も古事記もね、人間も動物も、まあ、あとは特に人間ですね、あの病気はね、その、バタバタバタバタ死んでいく様子を絵に描いた。それが死の徒党ってですね。もう、これは死ぬってみんなね、反狂乱になって踊りまくってるんですよ。こんなもんですよ。だから、インターネットの、ね、いろんな話を見てると、その絶叫してるのは大体ね、死の徒党してる人たちなんだね。死の徒党たちの絶叫が見えて、で、それはなぜかっていうと、そこにいるからなんですよ。そこにいたらみんな弾当たって死んじゃいますよね。流されるところ、終わっちゃうところ、それから矛盾の交差点にいたらですね、引き裂かれちゃう当たり前だよね。早く動けばいいんですよ。動くとですね、大丈夫です。そんな絶叫は止まります。だからその、まあ言ってみればね、その、誰しもですね、みんなこう、矛盾の中で大変だと思いが、込み上がってくるんですよ。これが要するに怒りなんだね。こんなはずじゃない。この怒りがだからね、言ってみれば、今申し上げたこの死の徒党の絶叫になってくるんですね。怒りがね。で、この怒りが出てくるっていうのは実はそんなに悪いことでもなくて、怒りのエネルギーでですね、なんか行動していけばいいわけですから、悪いことじゃないんで、まあそれはこう見守ってたらいいんじゃないかと思うんですね。いつまでも怒ってて行動しないと、これ怒りの元気もなくなっちゃって、そうするとこう生ける屍になっちゃう。俺はなかなか大変ですよ。それから最後死ぬ瞬間って静かなの知ってます？相場が暴落したり、会社がいよいよひっくり返っちゃう、その瞬間って誰も声出さないですよ。だから、相場でも何でもバーンと動くとですね、ものすごくの人は損をしてるんだろうけども、ピタッと声が止まるんですね。絶叫は止まるんです。やっぱ死ぬと口がなくなるから喋れなくなるんですよ。死ぬ直前が一番賑やかなんです。なんか変なこと言ってるようですけどね。そうね、インターネットなんか非常に面白くて、こう、いろいろ見てるとね、おー、これ、叫んどるわいと。あ、止まったらこれ死んだってことなんですね。あー、ここは死んだか。これはまだ生きてるか。今度こっちが元気出てきたか。そんな風にこう、物見ていくと、ね、よくわかるんですよ。インターネットでみんな思った通り書くでしょ。思った通り書くから、こう、旗から見てるとですね、どんな状態かってよくわかるんですよね。で、そういうのを見てるとね、つくづく感じるんだけど、とにかく乱世になったら、こう思ってくださいよ。昨日までが歴史で、今日から新しい時代が始まるんだ。どこに住んで何をするかも、今日決めないといけないんですよ。昔のことはね、もう置いといたらいいですよ。昔のことを言いすぎるからみんな行動できなくなるんですよ。昔は良かったとかね、昔今まで何十年どこで働いたとかさ、昔からこんなこと俺やって上手だって言われていたとかさ、そういうことにこだわってるからいたたまれなくなって反狂乱になってきちゃって、絶叫が始まって怒りになって、で最後ボンといっちゃうんだ。もう そんなものはね、乱世なんだから、古事記がね、関白になるようなね、そんな世界なんだからね、古事記の子は古事記じゃないんで、古事記の子、古事記がね、関白になっちゃうようなのが乱世なんだから。だからとにかくね、朝起きたらね、昨日までが歴史だと思ったらいいんです。朝起きたら昨日までが歴史なんです。今日から新しい時代なんです。だから今日朝起きてですね、どういう時代なんだろう、今日は。昨日までの歴史を踏まえてどういう風に変わっていくんだろう。そういう風に思って毎日毎日生きてると、すごく若返ります。今だったらそういうこと多いでしょ。ヨーロッパもボンとおかしくなって、北朝鮮もボンとおかしくなる。絶対元戻んないでしょ。だから昨日までが歴史なんです。今日から始まるんです。だからね、こう毎日毎日ね、洗い替えていくね、自分自身をね。昨日までの自分は昨日までの自分が歴史なんだから。で、今日の自分とあまり関係ないですから、その、今日は何を考え、何を行動するか、毎日その洗い替えていく。この力がですね、裸一貫の生活力です。なわちね、人は、ね、死んだら全部置いていかなきゃならないんだから、言ってみれば、歴史の登場人物から、今日生きる人物になるときには、記憶は残ってんだけど、言ってみれば、なんか持ってくれるものってほとんどないんだね。なわち、一瞬して失っちゃうものもあるし、しかし頑張れば身につけるものもあるし。だから、要するに、この毎日毎日ね、歴史の段差を超えていくのはね、裸の自分でしかないんですよ。身につけた、ね、中に染みついたものはないよ。中に染みついたものは、体の中に。ね、知識や経験にしろ。 外側にあるものは持っていけないんです。外側についてる肩書きだとか、ね、その見かけ上のなんかっていうのはね、ほら、ついていけない。そういう意味では、本当に乱世なんで、今日一日が終わった時に、明日から新しい時代が始まるという、ものすごい究極の前向きな意識を持っていくのが秘訣です。そういうものがあると、乱世はすごく楽しい時代なんです。毎日がワクワクですよね。で、ワクワクするか怖くなるかっていうところも、ここはやっぱり経験なんです。経験なんです。私もですね、17年前にサラリーマンになりました。まあ、日本の会社のサラリーマンを辞めたのはもう20年以上前ですけども。なんとでしょうかね。やっぱりその、サラリーマン普通にやってると、なんとなく給料も稼げますよね。だからこう、人生がこう、なんとなく固定してみるでしょ。で自分でその生きるようになりますと、そういうこといきませんから、その分だけでも、今日から新しい世の中だと思わざるを得なくなりますよね。昨日まで何したかと関係ないですからね。今日どうするかですから。だからそういう意味では、その自分の環境がね、変わっていく中で、不安だ不安だって言っていても、しょうがないんだから、その、なんか行動してるとですね、だんだん実力身についていくんですよ。そうするとね、怖くはなくなるんですよね。忙しいって気はするね。忙しいし偉いなっていうようなことありますよね。仕事でも何でもね。でも、怖いってことはないんですよね。私の中は昔は本当に脳天気かもしれないですけども、ラビー・バトラーの本とか翻訳書とかあるんじゃないですか。ねえ、あと、いろんな予言とかあるでしょ。よくああいうの見て怖い怖いって言う人いるんですけども、私正直言って一回まで怖いと思ったことないんですよ。日本の国が潰れる？それはよくあることじゃないかと。ねえ、その、なんか隕石がぶつかる？いや、ありますよ。この富山号にあるもの。今回ちょっと行けませんでしたけども、隕石のクレーターとか残ってるんですか？シアベレソ高原のところに。3万年ぐらい前ですかな。なんか巨大な隕石が、直径何十メートルの隕石がドーンとぶつかったと残ってますから、それでも富山号があるんだし、大丈夫よ、皆さん。なんかね、その怖いと思ったことはあんまなくて、だからね、別にその、もう漁師の世界の常識がね、科学にも入ってきてますから、まあ死んでもちゃんとエネルギーあるでしょ。だからあんま関係ないよね。生きる死ぬっていうのは。基本的にあんま関係ないんですよね。だから、そうなってくるとですね、怖いんじゃなくて、忙しいなって感じですよね。昨日と同じことやったらのんきにできますよね。決められた通りの行動してさ、ねえ、でもやっぱ忙しいですよね。忙しいなって感じはするんです。生きるためにこれ忙しくなるわいと。怖いってんじゃないですよね。やっぱ乱世ってね、そういう風なものの考え方しないとね、絶対ダメです。で、私はこの遠山号なんか見てるとね、こっから日本が変わるっていうイメージをね、5年ぐらい前に4年ぐらい前に持ったんですよ。そういう時代の裸一貫の生活力ってのはね、そのいろんな鍛え方があるんですけどね、やっぱこういう山で暮らしてる人たちの世界っていうのは、ものすごいそういうパワーがありますよね。限界集落と言われてるんですね。確かにそうなんです。もう、高齢化率は 50% 超えてる集落ばっかですよね。この辺なんかもっともっと超えてますよ。高齢化率は。若い人まずいないもん。いないもん。みんなね、お年寄りですよ。でもね、こういうところに住んでるお年寄りって、超人的な人たちが多いんですよね。本当に。ヤバの人は住めないんですよ。ヤバな人はね、みんな都会に住むしかないのよ。こういう不便なところに住んでる人って、精神的にも、それからその肉体的にもですね、ものすごいタフな人たちなんです。ああ、このタフネスがね、私は乱世に必要なもんだなとね、最初からなんとなく感じていたんですよ。そして同時にですね、富山の人って都会の人が大好きなんです。都会の人に対してあまりこの閉鎖的になりませんでしょ？これが面白くてですね、だから逆に言うとね、基礎の妻子とか孫めみたいにですね、あれしないんですよ。古い街並みの保存とかね、やらないんですね。みんなかっこよく改装しちゃうんですよ、都会風にね。古いものをね、そのまま守ろうっていうのはあんまり皆さんなさなくて、生活なんかもね、近代的に変えていっちゃうんですよ。要するになんかね、そういう意味で新種の気象もものすごいのね。 都会の人と話をしたいし、都会に負けたくないしですね。で、こうみんな、ね、中でも切磋琢磨してますしね。で、とにかく何やらしたってですね、少ない人数で、ね、機会も何もない中、皆さんやってますから、ものすごい知られざるパワーと能力を持ってるんですよ。私これだと思った。こういう能力を持ってると、あんまり不安じゃないですよね。何やるんだって。要するに行動できないと思うから不安なんで、いろいろ体験してると何とでもなるわいと、行動できるわと思えば、そんな不安になることはないですよね。で、昨日ちょっと、ま、木を切りましたけども、木なんかものすごく重いでしょ、あれね。だから、木っていうのは、ものすごいもんで、あれだけの重いものがまっすぐ立ってるわけですよ。支柱、ステイ線ないでしょ。今日皆さん風で倒れたね、竹をですね、一生懸命組んでいただきましたよね。しかし、竹、本物の下から根入って、この、伸びてると、あんな支柱なしにちゃんと立ってるんですね。木なんかもっと立ってるんですよね。我々鉄筋コンクリートの建物を作りますけども、まあ、60年、100年経ったらちょっと住めないわね。しかし今日見ていただきました、ね、河原のあれ、1300年前に埋まった樹齢700年ですが、2000年ぐらい前から立ってるんですよ、やって。2000年前からの木の香りしてるんですよ。すごいでしょ。だからね、どう考えたってね、その自然のその力にまだ我々は全然及んでいないんですね。だからこの500年ぐらいの時代は、なんとか自然に対抗しようと思って、まあそれはそれで良かったと思うんです。ね、どこまで追いつけるか。だからその科学っていうものをやって、それでいろんな技術も生まれて生活も変わって、いわゆる物質文明が発展した。まあそれはそれである面はいいと思うんですけども、しかし全然ダメだってことだけは間違いないですね。足元にも及ばないですね、はっきり言って。そうなると、ある程度物質文明を行き過ぎた今日ですね、何を勉強するかって言ったらですね、コンクリートの建物で勉強するより、これ自然勉強した方が絶対価値がありますよ。ねえ、例えばここに桜の木ありますよね。いろんな形で枝が出てるでしょ。要するに日の当たり、日がよく当たるようにですね、枝がどんどん勝手にですね、伸びていくんですよ。植物って言ったらですね、これ動けないでしょ。動けないからですね、その一生懸命もがいてこう環境に適応するんですよ。ものすごいパワーですよ。だから植物はでもまさに生きてるってそういうことですね。やっぱりよりよく生きるためにですね、とにかくいろんな形で枝を出して、で、例えば何かの弾みに枝がボンと折れると、その下から横に出てるでしょ。死にはせんのですよ。だからね、植物なんか見ていても、いかにそのたくましくですね、時代に適応してるか。だから行動しないってことないんですよ、植物は。もうやめちゃったとかさ、ね、植物がもう、なんすんの、意気消沈して、やめちゃうとさ、ね、枯れちゃうときはあるかもしれませんけど、生きてるその木では、そうはならないですよね。実にたくましく動いていきますよね。それから、今日、ちょっと鼓叩いてましたね。あれ、鼓はね、中は桜の木なんです。この桜の木なんです。で、それから外の皮は、子馬の、あれ、皮なんですね。あれ、実はね、ね、今回は、先月は多少音出るようになったんですけども、あれでもですね、まあ、まともに音出るまで、まともになるまで、この間も能楽師の方見てくれて、うん、多少良くなったと。でも、これで、あと1日数時間叩いてれば、10年ぐらい踊ってるようになると言ってくれました。それまで30年って言われたんだけど、10年ぐらいにして、結局ね、鼓なんてのはそういう世界だね。舞台に持ってくものは300年ものでしょ ?300 年ぐらい叩いたのであると舞台を出さないそうですから。そうすると、自分のために叩いてるっていうか、もうなんかそういう世界じゃないんだね。とにかくもう30年でもね、300年でもひたすら毎日叩いていく中で何かが生まれていくんですよね。ものすごい長い自然の中にいる自分っていうのはそこで見出すことができると思うんです。ものすごい時間の中に自分がいるんです。昭和までの時代の、ね、典型的な近代はね、自分の一生の中に何があるかなんですよ。自分の一生の中であれとあれとあれを経験したいという意味で生きるんですよ。でもね江戸時代みたいな時代とかね、あるいはそのもっと乱世がひどくなった時代っていうのはですね、 その自分の一生の中に全部ね、その消化道弁当みたいに全部入れることできないんですよ。もっともっと広い、もっともっと大きな歴史とか時代のスパンを考えて、その中で自分は今ここで何を すべきかを考えるんですね。そうするとね、そう考えていくとですね、人生の前と後ろが見えてくるんです。ね、過去の人たちの姿、未来の姿。そうなって生きるようになると、やっぱりね、非常にね、生活も仕事も安定してくるんです。だからその乱世になればなるほどですね、人はですね、神々しくなっていくし、よく勉強するようになるし、自然とのね、一体感というのも実はよくわかるようになるんです。むしろ平和な時代はね、自分でやりたいようにできますからね、あんまり感じないんだね。自分でやりたいように、その時やりたいように生きていることはできますからね。だから、ね、この日本も昭和に入って、昭和が終わっても20何年ですけども、やっぱりそれは昔に比べれば勉強する人、その増えてきましたよ。今言ったような形で本物の勉強ね。数としてはさ、何も分かんない人もたくさん増えましたけども、分かった人も随分増えてきましたね。で、ですから、遠山なんかいるとですね、もう自然とともにこう、ね、歩んで、で、実にたくましく生きてますから、やっぱこの力をですね、まず皆さんに持ってほしいと私はいつも思うんですね。だからいろんな作業を通じていろんな人に会ってもらって、やればできるということをね、感じていただくことがね、すごく大事だと思うんです。何がないからできないんじゃないですか。何がないから、じゃあどうやってやるかが大事なんですよね。便利さを追い求めたらキリがない。でもあれがない、これもない、それもない。その中でどうやって飯を食うかですね。今皆さんそのほうれん草を食べていただきましたよね。美味しいですよね。加藤さんが4月の4日に撒いてくださった種ですね。種そのまま食ったって、もううまくもなんともないわね。しかしさ、4月の4日だからまだ2ヶ月経ってないの？約2ヶ月ですね。2ヶ月弱。2ヶ月弱だと、ほらもう食べきれないぐらいできるんですよ。これが自然の力なんですね。今すぐ釣ったらさ、それはもうね、コンビニ行こうとかなんとかないでしょ。で、コンビニがないとかで不便でしょうがない。どうするかったらですね、その、ね、生えてるものを食べれば今目の前にあるわけですから、あらかじめ植えとけばいいわけですよ。不便なところに暮らそうと思ったらですね、計画的に生きるのが一番いいんです。場当たり的に生きることは不可能なんです。不便なところですが。場当たり的に生きることは。だから不便なところでも計画的に生きていくと、実は生きられるんです。でも乱世の中で、大変な時代の中で計画的に生きるってのは、これは大変なことで、これが本物の技なんですよ。木なんかもですね、ちゃんと育てていけばね、家を建て替えようって時に、自分の山に木が生えてるんですよ。それ切ってですね、建てりゃいい。ところが普段から手入れもしてないと、家建てようと思ったら山の木に建て全然ダメね。こんなもん溶剤にならんって話になるわけね。だからね、毎日ちゃんとね、仕事決めてやればいいんです。さっきの鼓と同じなんです。ね、今日はこれとこれとこれでやる。ね、自分の子供や孫がですね、家建てるときのためにね、ここでやる。ね、300年先にこの鼓になるようにって今日叩くのと同じです。で、春が来たんだから、これとこれとこれ植えると。で、夏が来たんだからこの作業をすると。これをね、ひたすら繰り返していったときに、別に不便でなくて、ちゃんと、ね、ほとんどただのコストで、ものすごい自然の恵みの中で生活することって十分にできるんです。だから昨日皆さんで、ね、松ぼっくりのでお湯沸かしていただきましたでしょ。しかもあれ、水がね、それこそ大きな急須に1杯以上2杯ぐらい入るお湯がほとんど3分ぐらいでいきなり沸騰したでしょ、水が。奇跡でも何でもなかったですね。要するに夜間の形でしょ。夜間の形が底を温めるんじゃなくて、内側から温めるような形にしている縄文土器と同じようなスタイルの、夜間でやると、松ぼっくりの火だけで3分ぐらいでお湯が沸いちゃったでしょ。ただでしょ、はっきり言って松ぼっくりなんだが。秋に行ったら拾ってくれ。この上にありますよ、松ぼっくり落っこってったとこ、拾ってくるとそれできますよね。まあ、だから、よく考えてみると、実は都会の生活しか知らない人がいきなりここに来ると、そのね、乱世の真っ只中に来て不便なとこ来たらもう生きられないんですよ。しかしね、頭切り替えて計画的にいろんなことを考えて生活を設計して、 それから技をいろいろね開発していくと実にありがたく住めるようになるんですね。だからそれがまさにね新しい21世紀の常識なんですよ。それを持つようになってくると本当にたくましくなって怖いことなんかさらさらなくなりますね。だからほんのちょっとね昨日研修していただきましたですけども、そういう技の凄さっていうのはよくお分かりいただけたと思いますね。でやっぱりこういう力が日本を変えるんだと私は思うんですね。それからもう一つは遠山号のこの人情の力ですよね。やっぱこのねいつも出てくださる木沢の皆さん、和田の皆さんもそうですけども、あ今日はあの大先生の来てくださっておられますが、あの我が遠山の大先生なんですよで基本的にねやっぱりそのみんなでこう盛り上げようというエネルギーでその観光でも町おこしってやるんですね。観光でも町おこしでもね、まあ、特に観光はそうなんですけどもね、地元の人と外から来た人の協力関係であれやるんです。どっちか一方じゃできないんです。両方の力が1たす1が3になって初めてできるんですよね。だからその力は非常に強いよね。皆さんお感じになりましたでしょ。ねえ、遠山の皆さんすごく元気いいですよね。こちらも元気になりますよね。それからやっぱりね、やっぱこの地面の力ですよね。遠山やっぱりこれだけ普通盛り上がらないんですよ。私もあちこち行きますけども。本当に一泊二日で、ここまで盛り上がるのはね、ちょっと遠山だけだと思いますね。自然な形で盛り上がるのは。他は私もあちこち行くけどね、ここまでは来ないんだよね。その、誰呼んできてもまず大体盛り上がりますからね。やっぱりね、この中央構造線のちょうど真ん中、なんか日本のへそみたいなところなんですよ、こう。なんか出てるんでしょ、下からエネルギーがね。で、やっぱり一旦こういうエネルギー感じていただきますとですね、やっぱりその人にとって歴史は変わるんですよね。何か新しいことが生まれていきますね。ですからね、まあ、政治とか経済どうするかってこれがちょっとしますけどもね、それ以前のところが一番問題なんです。最終的に組織をどう作るとかね、どんな形にするかのその前が、一人一人の生きる個人や組織が21世紀型に対応してるかどうかが大事なんですよ。ね、もうドルも怪しい、ユーロも怪しい、油だってさ、もうなんかね、ほら海底油田がなんか爆発しちゃったでしょ、あれ。で、まだ油止まらないんですよ。地下1600メートルだったかな。まだ油出続けて止まらないって言うのね。そうすると油もそんな掘れないんですよ。そしたら油もどんどん高くなりますよね。これから年金だとかなんとか言って運用なんかって運用なんか全然ダメでしょ。そしたら金でね、未来を救うってこともできないじゃないですか。大きな会社でみんなおかしくなってぶっ壊れて小さな会社になっていきますでしょ。みんなだから、今までに生活が増えたらどんどん不便になっていくんですよ。すなわちね、嫌な時代だとみんな思うようになっていくわけですよ。昔はこんなはずだ、昔はここまでね、便利に生活できたはずだ。今こんなに不便な生活になっちゃう。みんな嫌なことだと思ってますよね。その発想を変えなくちゃ。こういう時代が来てるんだと。新しい時代に軟着陸するんだというふうに思って、油の資源の問題とか環境の問題とか金融の問題とか見たらですね、これは別にその、ただ単に、で変わってるだけだってことをお気づきだと思うんですよ。別に地獄が来てるわけでもないし、この世が終わってるわけでもないし、新しい時代が来ていて、この新しい時代に必要な能力を身につけて、方向性を間違いない生きていけば、まあですね、素晴らしい時代なんですね。4月4日に植えた種からこんなに美味しいほうれん草が食べられる。僕は当たり前っちゃ当たり前です。それぐらい自然って力強いもんなんですよ。だから逆に20世紀までの我々はね、ほとんどそれ使ってないんですね。日常生活の中では。いろんな製品なんかに入ってんだけど、我々気づかなくて。なんか本当になんか、人間の能力っていう意味では随分退化してるんですよね。この、特に高度成長の時代以降。だからここさえね、元戻していけばね、問題ないですよ。それから同時にね、こうやって今日本全国から来てくださってますよね。やっぱりその、なんつーの？新しく横の絆も作り直す時なんですよ。さっきその乱世になったら住む場所すら変える人がいるって申し上げましたでしょ。実際遠山にも住んで、昨日新井に会っていただきましたね。あれ結婚して住む予定なんですよ。だから料理長もご挨拶来られましたね。あの方も京都の方ですよ。元はね。 要するに乱世になりますとですね、いろんなとこから人が動き出してくるんですよ。だからね、そういう人を実際見ていただいて、おお、乱世で仕事も変えた、住む場所も変えた、生き方も変えた、という方もいらっしゃいます。昨日もちょっと上登るときね、中央行動線というかね、思想の勉強して大先生がね、そこ住んでるんですよ。埼玉にも家がありますね、埼玉とね、その、行ったり来たりする方いらっしゃるんですよ。もう70後半だな。もうね、世界中行ってね、地質の研究してるんですよ。中央構造線の研究なんかもやっててね、そんな先生もそこ住んでますよ。要するにもうね、いろんな人がね、自分の思いをですね、大事にですね、自分の人生変えていくんですね。実際見ていただけますとね、わかりました、迫力出てきます。そういう人たちが増えて、新しい仲間が増えていくところにですね、新しい時代の構造があるんですね。で、この、同時にですね、さっきの、ほうれん草の種じゃないけどね、一瞬にしてはできないんですよ。種があって、すぐその場でほうれん草って、これ手順になっちゃうんですよ。でもね、2ヶ月待っちゃね、そのちゃんとこの時期を合わせて畑に撒いて、2ヶ月待てば食い切れないほど食べれるわけでしょ。だからそのね、いつ何をどうすれば、どんな風に成功するかってことさえちゃんと知っていればですね、これも知識なんです。知っていれば、不便だ不便だって言いながらも、実際にはですね、もっともっとたくさんの自然の恵みがあるんです。まず時間とともにね、いろんなものがうまくいくんですよ。インスタントにいかないの。そのテレビゲームみたいに。インスタントにパンと変わることはできないわけ。これは非常に非自然的なんですよ。自然ってのはゆっくり変わっていくんです。だから組織もそうなんです。富山藤原学校の今、幹事さんは、スタッフは今7名いらっしゃいます。これもですね、一人ずつ増えていったんですよ。一人ずつ。何度も何度もおいでになれまして、じゃあお願いできますか、お願いできますか、一人ずつ増えていったんですよ。最初から7名をバーンと来たわけじゃないです。一人ずつ増えていったんです。それからあの畑もですね、今年3年目かな、毎回やっぱりね、その変化があるんですよ。なわちね、人が手入れしてるものはね、いつも変わっていくんですよね。これ変わっていくっていうところがね、面白いところなんです。最後の完成形が一つボンとあって、そこで暮らすんじゃないです。自分たちの力で少しずつ変えていくんです。さっきのね、鼓の話、30年、300年叩いて初めて見えるものがあるんですよ。聞こえる音があるんです。そういう風に変えていきますから、成功とか失敗とか言った時にね、一瞬でなんかうまくいくとかね、何が成功なんだから、この成功を今持っていこうとか思うとね、だいたいうまくいかない。作っていけばいいんですよ。時間をかけて。ね、その桜の木もそうですが、あんな桜の木をですね、植えようったって、こんなでかいもんね、トラックでも運びませんよね。で、種から苗木を育てて、植えときはね、だんだん大きくなっていくんですよ。このね、いわゆる低成長の時代、あるいは今のこの平成のですね、混乱した時代をですね、元気よく生きようと思ったらね、時間をかけて成長させることの喜びを知ったらいいですよ。どうもね、インスタントにいかないとうまくいかないとね、成功しないというイメージが強すぎちゃって、今の我々は。それはね、本当にね、非自然的なんです。自然はそんなもんじゃないから。一緒にして変わるものはありますよ、地震とかね。でも普通のものはね、そうじゃないんですよ。ゆっくり時間かけて変えるんですよ。成長の速度ってみんな決まったんです、大体。これを身につけていただけばね。その代わり、毎日毎日ね、あれ動いてるんですよ、植物だって。いいですか？時間をかけて変わるっていうことはね、どっかで一瞬で変わってないんですよ。毎日毎日少しずつ動いてるんですよ。だから我々も仕事するときも生活するときも、ね、昨日とは違うんだ。今日から新しい時代だと思ってね、毎日毎日ね、昨日とできなかったことをできるように、少しでも良くなるように生きていければいいんです。それを続けていくとですね、全然違う姿に変わってきます。それがやっぱりね、これからの時代の生き方ですよ、皆さん。そこを間違えるとですね、何が成功なのかをね、答えを求めに行くんですよ。一番うまくいってるものをね、こうなんか自分のものにしたいとか、一番うまくいってるところになんか行こうとかね、気持ちはわかるんだけど、それは無理だよ。だって自分にそんなもん支えるしかないんだから、自分が成長していきながら気がついたらいいものになってるっていうふうに持ってかないと。いいものに、を買ってくるとか、何かに頼るとか言ってやると、こう、くっつかないんですよ。その中に。例えばね、富山藤原学校の幹事さんをやるっつんで、 構わずですね、誰か7人ね、声かけて集まってやったって、チームは組めないですよ。そこに人がいるだけで。やっぱり有機的なつながりができるためで、時間をかけてお互いに知り合って、お互いの気持ちが盛り上がってって、できるんだから。だからね、いきなり行ったってダメだから、もう覚悟を決めて、自分はこれをやるってのを決めて、自分はこういう風に行くってのを決めて、で、昨日よりも良くっていう気持ちでね、昨日までが良くて今日から新しいだと思いながら、日々改善続けていく。と気がついたらなんかできてるんですよ。だから皆さん自身が、その歴史の登場人物にならない。歴史になんかその見ていて、後からうまくいったところに参加するなんだって、そんなもんな場所どこにもないですよ。自分から動いてって、自分のフィールドを作って、で自分の周りの世界を作っていかないと。それは一日でやろうと思うから難しいと思うんですよ。急にね、どうする、何が正解だって言うからさ、まああるわけないよね。すごい時間かけてやってくれ。2年3年本気でやれば随分人変わりますから、2年3年かけて行動していくとだいぶ違います。今はですからね、怖いんです。本当に一日一日ね、そういう思いで生きてるか生きてないかがね、2年3年5年経った時にね、とてつもない差になって現れてるんです。だから今元気のいい人たちっていうのは、みんなそういうことを続けてきた人たちなんですよ。特別なことやってるわけないんですね。特別なことやってるんじゃないんだけども、なんか自分なりに生きていこうという道をちゃんと決めて、で、自分をごまかさずにね、自分をごまかさずに、ちゃんとなんか日々行動してるんですよ。で、人のことだからね、こう逆にも触れたりね、あちこち触れるんですね。触れておかしきを戻せばいいんですよ。行動して反省し、行動して反省しですから、何が正解かね、言ったってそんなないわけですから。行動し反省し、行動し反省し、こうやって道できていきますから、一直線に行くってわけだよね。でも、そのなんかね、行動し反省しをね、続けていけばね、大丈夫なんです。だからそれを例えばね、これから10年ぐらい続けてください、皆さん。気がついたら、皆さんの時代になってます。おぉ。なんか、新しい日本が来てるんだな、いうふうに多分なってると思いますよ。それで、じゃあ日本どうするかなんですけども、夏の参議院選挙ありますよね。これやっぱり民主党は大きく負けそうですね。もうこれはしょうがないですね。政治の仮の問題あって、岸の問題ありますから。しかもこれはもう、なんて言いましょうかね。簡単に解決のつく問題じゃない。重大な問題なんですね。日米安保どうするかとか。あるいは、そもそも政治家のね、基本的な経済の問題ですから、なかなか解決つかないでしょ。で、財界はもうダメでしょ。外国ももうダメでしょ、これ。頼りにならないですよね。アメリカもヨーロッパも、金融あんな調子だし、中国はこれで本格的な金融危機、これから始まりますよね。外国は頼りにならないんですよ。だからその目標とかさ、手本になれない国はないんですよ。手本は国の中にしかないんです。我々の足元しかない。外を見るわけいかない。で、政治今いろんな新党ができてますよね。だからみんなね、政策による新党じゃないんですよ。言ってみれば好き嫌いなんですよ。どうやったら選挙に勝てるかとかさ、すごくね、簡単なですね、まあことでやってるんですよ。言ってみればなんかね、新しい日本を作るための方向性が違うからね、こう、グループができてるって、そんじゃないんですよ。すごく場当たり的なね、とりあえずこの、ね、選挙勝つためにどうするか、自分が当選するためにどうするか、そんなところで今だいたいやってますから、あれいくらやったってね、こんな政治の軸なんか決まるはずがないですよ。全部流動化していきますよ。それで、私はもうそれは何となく前から思ってたんですね。特に小泉時代もそうですよ。小泉竹中時代なんかも、まあ、ああいうね、デタラメのことやりますからおかしくなったでしょ。あの時ちょうど私のやっております NPO 法人の日本再生プログラムで、当時は熊谷さんが理事長だったんですよ。熊谷さんはこの富山のもう一つ南側、三作坊の出身なんですね。7月のツアーで行きますよ、三作坊も。三作坊行って、青久瀬峠をこうやってもう一回、こうやってもう一回戻ってきますから、あそこ出身で、で、熊さんが理事長で私が理事だったんですよね。それで、藤原さん、その小泉内閣でなんか新しいことやろうっつんで、なんかないっつうから、どう思いますか？日本の新しい政策はっていうから、それはもう観光と農業ですと。観光っていうのは、ただ単に景色を見ることじゃないんだと。その土地の衣食住を確立させることなんだ。
その土地の衣食住を確立して、そこに来るとみんな楽しい。まあ、そこに住んでる人が楽しいという状況を作ると、それは自然に人が来るようになると。だから観光立国イコール地域おこしなんだという、その戦略でやったら、小泉内閣もね、郵政民営化で大騒ぎしてたんですが、あれスルッと入っていったんですよ。スルッと入って観光立国は、随分大きな流れになりまして、あれ最初の早期期大会やったんです。保守新党でやったんですけども、東京のあの、議事堂の脇に憲政記念館になりますね。あそこに私のパネラーで行ったんですけども、どうでしょう、あれ会場入りきんない人は別室でビデオ見てましたから、2000人しか集まったんじゃない、全国からいろんな業種の人たちが。で、観光立国やろうということで、あれで一気に始まったんですよ。でも今観光は日本中やってますよね。それなりに成功してるでしょ。それから、新しい農業もそうだったんです。もう農協に任せてたって日本はダメだと。そうするとね、もうそれぞれの農業あるだろうと。非常に競争力の高い果実作ってる人は輸出やったっていいじゃないか。高齢者がですね、ボケ防止でやったっていいじゃないか。要するに、ね、ただ単に増産を目的とする農業以外には、新しい農業何でもあるだろう。やりましょうって言うんでやったらですね、農水省もそれはありがたいと思ったみたいで、なんか新しい可能性があると思ったみたいで、まあそれはそれでこう広がっていきましたよ。あの、観光と農業がね。で、それは小泉内閣がまあ自民党時代のことなんですけども、で、まあその後アメリカでね、911があったし、いろいろ大変だったでしょ。で、この間、で、その時にね、もう一つ考えてたのは、やっぱり日本列島の大改造がいると。やっぱりこれからね、言ってみれば20世紀のように大量にエネルギーも使えないし、政治も乱世になってくるから、国の住み方そのものを全部変えるしかない。室町時代以降のね、その日本みたいに、それまでの古代の日本と全然、町も違う。住み方も違う。着てるものも違う。仕事も違う。こういう風になっていくはずだと。だったらね、国がもう財政赤字ある中で、一つ最後にできる大仕事がある。大掃除やったらいい。開国から150年間、土地も水も汚れ果てたでしょ。これね、全部ね、最新鋭の技術とノウハウを使って、全部一回きれいにしてみたらいいんですよ。いらない建物はみんなぶっ壊してね。で、これも実は別途提案してまして、最近ほら、土地を持て余してたくさんいるんですよ。山林なんかもそうだけど。無償で、国が権利放棄認めてやれると結構集まるんですよね。土地ってね、権利放棄できないの知ってました？もう、この土地いらないと。管理も大変だと。でもね、あれ、管理放棄認めてやって、国に返、ただで返せるようにしてやったらいいと思うんですね。だってもう大体そういう土地ってね、固定資産税もほとんどかかんない土地なんですよ。固定資産税かかってない土地ってのは結構ね、使い手があるから、そんな誰もね、ただで渡しませんわ。で、そうするとね、いらない土地みんな国にもう一回戻ってくんですよ。こうしたら簡単よ。山林なんか大体そうですから。国がちゃんと手入れしてですね。で、それからもう一回綺麗にして、また売りゃいいわね。なんかね。だからね、その、土地のことだってね、権利放棄認めてやればね、しょうもないね、誰も住んでないリゾートマンションなんか、いっぺんでみんな権利放棄してくれるから、あんなぶっ壊してまた綺麗になりますよ。土も水も川も綺麗にして、一旦綺麗にするとですね、それは取れるものみんな安心安全なものになりますからね。それから製造業だって環境とかなんかに全部考え配慮して作り直せばいいですよ。皆さん製造業日本に戻ってきますよ。心配ないですよ。アジアもめちゃくちゃになるから、これから中国含めて。みんな日本に戻ってくるから。だからこれから日本で21世紀型の、これがザ21世紀の工場だっていうものをね、作ればいいのよ。働き方から技術から全部ね。これすごいチャンスなんですよ。結局ね、世界で製造業を本当にまともにできるのは日本とヨーロッパぐらいなんですよ。本当のこと言えば。あとはさ、ね、金儲けでなんか量産工場を作ってくれるもんで、本当にいいものを時間かけて作るのはね、日本とヨーロッパぐらいのもんよ、はっきり言って。あとは難しいよ。だから日本もね、もう一回その匠の技をね、活かして、多品種少量で、なおかつものすごく付加価値が高くて、科学的にもね、新しいものがふんだんにあると、そういう本当に競争力の高いものをね、目指していけばね、これ決して世界で負けないですよ、日本は。で、そういうものを作るためにも、やっぱりその一旦ね、土地とか水とか全部きれいにして余計なもの全部片付けたらいいんだね。で、そういうのをやろうっていう話をしたんですが、まあ、小泉内閣終わって、保守新党も終わりになって、で、終わってたんですよ。で、民主党みたいになった。で、同じこと言っててもね、今財政ないから難しいんで、で、まあ民主党に対しては前から勉強会やってたんでね。 まあ、いろいろなんか案ないですかと言われていて、私その後見てと思うのはね、さっき言ったリーダー変わるって話したでしょ、たくましいリーダーの話しましたよね。どうやって生きてるかたくましいか、そういう人たちって日本中結構いるんですよね。結構いろんな分野で、ああ、あの人のやってる仕事はすごい、あの地域はすごいっていうのは結構いるんですよ。私も日本中行きますからね、それはわかるんです。でもそういう人たちってね、みんなバラバラになってるんですよ。このやり方でこれで成功して、あのやり方で成功して、このやり方で成功して、これ全部一箇所に集めてくるとですね、なんかものすごいものってできますよね。例えばね、これが我々が考える最高の21世紀だっていう街をね、どっか作ってみたらいいと思ったんですよ。それこそルールも違う、法律も税金も医療も教育も、それから山の作り方から農業から工業サービス業、家の形も家の内装も食べるものも全部、これが我々の考える最新鋭の21世紀型のね、ものだっていうものをね、一箇所に集めて作ったらいいと思ったんですよ。それで4月の末にですね、下旬にちょうど国会へね、行く用事があって、で、その時にアドバイザーで行ったことありましてですね、民主党の勉強会なんですけども、総合特区、それをやりましょうと。総合特区だと、これはね。特区って特別区って意味ですよ。日本中特区ってあるでしょ？どぶろく特区とかさ。なんかね、いろんなね、新しいものをね、一つずつ地域で、各地域でやってるんですよ。それはそれで成功してんだけど、あれ全部一箇所だとだいぶ違うよね。一箇所でやると、いろんな新しいものを一箇所でやると、相乗効果で、全く新しいものできるんじゃないですか。一国二制度ですよ、言ってみれば。日本なんだけど、これだけ日本じゃないと。今までと全然ルールも何も違うんだと。いうものを作ってやると、一挙に盛り上がりますよね。で、この話をしましたら、二日後にもう政策になってまして、なんか、ね、選挙はあんな風に追い詰められてますから、目玉にしようとか言ってなんか動き出していて、大阪の橋本知事なんかも、アジアからの投資を呼び込む特区にしたいとかね、まあ都会型の特区とか、田舎型の特区とかいろいろあるんでしょうけども、まあとにかく総合特区やろうということで、役所も動き出していて、そうなってくると、ますます皆さん行動力なんですよ。待ってちゃダメなの。我が地域はどんな産業を誰を呼んできてどんな風にされたら成功するか、地域の経営を考えなきゃいけない。補助金もらってやるわけじゃないんだからね。それ補助金も出るでしょ。でもその中を補助金使っておしまいじゃダメなんだから、そこで産業が成り立ってちゃんとね、利益が出て、で税金も払って、で福祉も介護もね、教育もやってと、全部社会のシステムそのものを作らなきゃいけないわけですよ。よっぽど勉強しないとできませんよね。で、それやろう、本気でやろうとしたらですね、地域の中の人たちだけできないでしょ。もう地域のみんな衰退しちゃってんだからさ。ねえ、もう人口も過疎になっちゃってさ、人もいないところではどうやってやるって分かんないでしょ。だからね、今度日本をね、立て直そうと思ったらね、全国の、場合によっては全世界のいろんな能力を持った人たちを集めてきて、例えば、遠山はこんな風にやる。この興味持った人は来てくれと言って、最先端のものを持ってる人を全国全世界から呼んで立て直さなきゃいけないんですよ。考えてくださいよ。日本だってそうやって明治以降大きくなってたんだよ。九州に八幡製鉄所ってありますよね。今新鉄ですけども、あんなも作るときにですね、技術者も海外から来るし、国内からみんな来て作ったんですよ。皆さんの町には工場があるでしょ。あるいはいろんな産業があるでしょ。地場産業で昔からその場にあるのもあるけども、なんかそこに新しいね、東京の会社がそこに支店を作って工場を作ったってなったら、知らない遠いとこからみんな来てそこに移り住んでその工場を作ったでしょ。時代の変わるときはですね、必ずね、よそから人が来るんですよ。よそから来て新しい工場を作ったり新しい街を作る。それは昭和のときもそうだったんです。今もそうですよ。だからこれから何かやろうと思うと、俺はここでこの仕事やりたい、俺はここでやりたいってたくさん出てくるはずなんです。そうすると私はね、じゃあ次に必要になるのはどうするか、本当に総合特区とかやって地域自立のためにやるのはどうするかっていうと、みんな人が出会う場所を作ることが大事だと思ったんです。例えばね、今日ここでもね、いろんな方いらっしゃいますね。いろんな能力を持った方、いろんなね、お仕事を持った方、こういう人たちがみんな自分の専門を生かして、これはどうやったらいいかな、どんな風に農業やったらいいかな、どんな風に林業やったらいいかなっていうとさ、なんかいろいろワイワイガヤガヤやってるとですね、なんかいいもの出てくるんじゃないですか。今の日本はこのワイワイガヤガヤができないんですよ。 立場が違うとかね、政治家だとか官僚だとか民間人だとか、私はそのね主婦だとか言ってさ、立場が違うと能力を持っていても思いが共通だから話するってなってないでしょ。形ばっかになっちゃってダメだ。立場を超えて話し合ってね、何がいいかっていうことをしないと。そのためまず知り合わなきゃダメだよね。富山を毎月来てるから皆さん知り合えたでしょ。知り合えばなんか始まるじゃないですか。で、私は前からね、東京の武道館に1日1万人ずつ全国から希望者集めてきて、リーダーシップ研修やったらいい。こんな話を含めてですね、これからの日本のあり方とか大まかな技術の方向性をね、話したらいい。その中にね、聞いた人の中でね、ピンとこない人もいると思いますけども、あ、俺それやりたいって言うと思うんですよね。一つ自分の城を作るのに成功した、自分をやってる。しかしこの城一個じゃやだと。やっぱりね、成功を広げていきたい、ね、地域、国全体のことを考えたいって必ずいますよ、ね、そういう人たちはそれぞれ成功した人たちが集まって横につながって何か作んないとね。誰かが命令するってんじゃないんですよ。命令してや、ね、やったって大した仕事できないんだから、本気になってやりたいという人が出てこないから成功しませんから、やっぱりね、同じ勉強をみんなにして、させて、してもらって、俺それやりたいと本人が思った人が出てくるのを待ってやるのが絶対成功するんですよね。こういう時は。ボランティアでやりたいって言って出てくるの。で、そのね、ミニチュア版があの日本再生プログラム推進フォーラムの去年12月以降の立ち上げがそうだし、あれ再発足させましたね、私が会長、代表理事になってね。あれはまさにそうなんですよ。とにかく旗掲げといて、参加したい人来てくださいって難しいことはないですと。で、二つ目はだからこれをですね、もう少し広げて、それこそね、政府主催でですね、政府主催で、まあ何党っていうんじゃないです、とにかく政府主催でですね、日本を立て直すんだから人を出てこいと。希望者来てくださいと。で、なんかやりたいっていうのがいたら、まあ、ワイワイガヤガヤる場所を作って行動しよう。で、実際にそれを仕事にするときに、ワイワイガヤガヤの名刺がじゃあ仕事にならないでしょ。名刺をみんなに共通の名刺を渡そう。共通の名刺を渡して、その人たちが走り回って、全国を走り回って、お金も地域も産業も、このね、横をつなげる連絡やってもらおう。で、その名刺に書く名前が日本工業銀行なんですよ。日本工業銀行っていう名刺を持たせてですね、いかは政治家も役人も民間人も地域とみんな会ってくれますよ。すなわち、総合特区を作って、それ成功させるためのお金をね、国民から集めて、それ預金っていう形で集めるんです。株じゃないんです。預金で集めるんです。だから必ず利子払うんです。だから財政資金使ってやると使いっぱなしになっちゃうでしょ。だから脇甘くなんですよ。必ず利子払わなきゃいけないと思ったら、どうすれば成功すると思います？貸し倒れなくすためにはどうすればいいと思います？簡単なんですよ。会社潰さなきゃいいんですよ。すごく簡単なことで、会社が潰れなければ貸し倒れ起きませんから、だから経営の面倒をちゃんと見れる人を集めてくればいいんです。融資先にはちゃんと経営の面倒を見て、融資先潰れないようにしてやるんです。一緒に経営するんです。そうしたら大丈夫なんです。だからそういうことできるチームを集めて、各分野に集めて、公銀の名刺を持たせて、こっちでこういう特区やる、あっちでああいう特区やる、じゃあ必要な技術はある、なんか面白い人いるかどうか、国内外全世界を駆け巡ってその公銀の名刺を持ってってですね、人呼んできて、ね、これはいい、じゃあこれは向こうで、我々はこっちでってやってね、そう、まさにワイワイガヤガやってればね、まあ、成功します。だから私のイメージは、その平成版の日本工業銀行がね、日本のワイガヤの場なんですよ。これだから立場を超えてだからね、前職は何でもいいんですね。前職は政治家でも役人でも民間人でも何でもいいんだね。それは今までの歴史にしか過ぎませんから。だからそういう新しい人たちを公銀でやろうって言うんで、しかしそれもなんか動き出してきましてですね、新聞見てるとわかるでしょ？なんか日銀が新産業、新しい産業のための融資をするなんて言うでしょ？ねえ、ほら、メガバンクはさ、何もしないから。ねえ、メガバンクに日銀が金貸して、その先融資制ってやってますよね。あるいは政策投資銀行がね、なんか新しい、その、地域ごとに、例えば四国は素材、九州、あ、北海道は食とか言ってね、テーマ決めて、そのテーマに沿ったところに集中投資するのをやってますよね。あれその、だから公銀の、まあ、本当に、初めの部分ですよね。こういうのやってったらですね、すごいですよ。で、この間もあの、国会の中でね、いつもの定例の政策勉強会やって、なんか、 若い政治家たちもなんか分かったみたいよ。抗議の名刺持って走り回りできるでしょって言ったら、ってなんか分かったみたいで、政治家分からせって大変なんですよ、特に経済みたいなややこしいことでね。手を返しなかいしないと分かってくれないんだけど、なんか分かったみたいで、やっぱこれはできてきますよ。そうするともうね、相場も崩れてさ、いろいろ難しいんだけどもね。なんか、今の内閣も大変でしょ、基地の問題でもあってさ。しかしね、総合特区と公銀は、今回もスルッと入りましたよ、あれ。だからこれ、今度ね、選挙あって、政界大再編になった時に、結局一番のポイントは日本をどう立て直すかになるはずですから、だからその大きなね、戦略の枠組みは一応はめられたんじゃないかと思うんですよ。要するに今まだね、なんだドル買えばいいとかさ、いろいろ中国いりますよね、中国経営とかね。みんなどうせ当てが外れてくるわけですよ。そういう人たちがみんな当てが外れた時にこれしかないっていうところをね、まあ大体入れられたかなと思ってるんですね。だからあとはそれをですね、具体的に形にしていけばいいんで、公銀構想の方は永井先生がなんかやってくださるそうで。あ、武道館だっけ？武道館はね、もうなんか永井さんが早速予約したそうでございます、ね。なんかやってくださるそうで、大変期待しておりますけど、私は鼓でも叩いてよかと思って。人を動かしてね、はい、永井さん頑張ってってね。鼓叩いてね、私は何もしないでいいんじゃないかと思ってんだけど、まあそんなことで今やってんですよ。だから本当にね、我々が普通に生きるっていうその実力のレベルでね、この実力を蓄えていただいて、元気を持っていただいて、技を勉強していただいて、新しい仲間を得ていただいて、であちこちその行っていただいて、そしてこの国というレベルもね、まあそうやって新しいその戦略を少し組んで、だからフィールドは地域ですよ。で、地域の国も今のね、行政区にこだわらないで、まあこの地域であの地域でということでやっていくとうまくいくんじゃないですかね。しかし本当に毎日が歴史が変わってると思わないと、こういう時は生きていけませんですよ。スケートと同じ足だけ先行っちゃうと、後ろ尻もついちゃうでしょ。あんな感じですよ。もう毎日毎日変わってますから、昨日までが歴史で今日から新しい例だと思っていないと。なんせはそういう時ですから、だから、言ってみれば、ね、たくましさをね、ぜひ持っていただきたいと思うんですね。まあ本当に富山号はですね、そういう意味では私にとってはですね、非常に、大変勉強になるところなんですね。いろんな方々が、こうなら本当に元気になってくれるし、で、ワイワイガヤガヤやる中で、なんかね、本当に新しい元気と勇気と、それからなんか実力を皆さん手にしていただけますよね。ですからこれはどんどん続けていこうと思うんです。で、来月以降もですね、来月は料理教室やってですね、その次の月は青崩れ陶芸とか、インターネットの方にね、全部テーマ出してありますけどもね、まあそういうことでいろいろやってって、ね、なんか盛り上げていきたいと思いますんでね、ぜひまた皆さんね、来ていただきたいと思うんです。まあ本当にご縁ですよね。全国各地からこうして集まれることそのものがね、大変嬉しいことだと思ってますんで、なんか皆さんとですね、私も本当に一緒にいて、2日間駆け抜けるように、この土日いつも駆け抜けるようにやるんですけども、こうやってお会いになるときにですね、皆さん本当に清々しい顔をしておられますことがね、大変嬉しいと思うんですね。あ、皆さんちょっと最後挨拶を。いえいえ、本当に飯田市の市議会議員でいらっしゃいます、宮田武さんです。はい。前の観光協会の会長でもいらっしゃいました。
どうも、改めましてどうも、こんにちは。昨夜は、セラード前のご主人
だった。前のご主人でなるんですよ。
本当に藤原先生とは、本当に当初こちらに来る時からずっとお知り合いと思ってですね、いろいろと本当我々にとっても勉強させられましてですね、何としてもやっぱり観光で行こうよということで、私も昨年の4月にですね、市議会の方へ立候補させていただきました。今まではここは南島の村だったんですけども、ちょうど合併の、1回の県へ飛びまして、今度は飯田市全体10万人の中から選ばれるという形で全国で一応選出されるようになったんですが、その時にご相談申し上げることを、皆さんやりましょうよと先生が言ってくれましてですね、とにかく一本で行けと言われた言葉がやはり観光でございますから、富山の観光を何とか考えていきましょうよということで、交流人口を増やしていきましょうよということを先生がやりましてですね、私もこの富山の素晴らしい自然、 景観をですね、本当に素晴らしく感じておりますので、出身は北海道でございます。北海道で、私もあの富山に行きまして30年経ちました。32年目になりました。それであの飯田市の方にもあのこっちに来る前に2年ほどおりましてですね、それであの商売を始めたのがきっかけを持ってですね、こちらの方へ30年間進んでおります。本当にあの先生とですね一緒になってですね、今後あのこれから富山のことをですね、今やりましたように本当に深刻だなということで、相互得これが非常に大切だなということも私もアイデアとしていただきまして、明日から議会が始まります。今日もちょうどいいお話聞かせていただいてですね、早速私もいっぱい質問を、10日に予定しております。40分間という時間でございますが、この観光についてですね、その総合トップのこともついてですね、ちょっとあの市の方の、話もしながらですね、少しも皆さんのお役に立てればなという気持ちでおります。本日は大変どうも昨日から協議を渡りましてですね、大変ご苦労様でございました。まあ、ぜひあの一つ富山の先ほどもお話がありますように人情豊かな人たちばっかりでございますので、ぜひまた気楽に来ていただいて、またあの先生と一緒になってまたあの勉強してまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ありがとうございました。ではあのちょうど時間でございますので、あの今日はこれでお開きにさせていただきたいと思います。で、あの、毎月毎月ございますのでね、またお時間ありますとき、どうぞ皆さん来てください。で、あの、マイムで一生懸命歌を歌っていただければと思います。はい。で、あの、このまま、あの、お車の方はそのままお帰りいただいて結構ございます。神楽の湯に、お車を置いておかれた方、平岡駅に行かれる方は、あの、バスで、神楽の湯、それから平岡駅までご案内いたしますので、それから、あの、今日、このままお残りになる方は、まず温泉入りませんか？だからあのバス一緒に乗っていただいて、神楽で降りて平岡行ったバスが戻って帰るまでだいたいお風呂入っててで帰ってきて、またあるんですよ高野菜みたいなね後ろの方はそれが楽しみで来てるんですまあそんな段取りにいたしましょうか、ね、じゃあ本当に今日は皆さんどうもありがとうございました。お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。